東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。あー、さっきまで雨だったのに、なんか今は暑いぐらいですね。汗かいちゃいますよ。女心となんとやらってこういうことなんですかね。はい、というわけで皆さんこんにちは、お久しぶりです。 DJ こっちゃんですね、ですねで、まあ秋になってきたんですが、そんな中で前々回私が蜂の話をしたところ、マージさんから怖い話をもらったのでちょっと話したいと思います。マージさん、ありがとうございます。こっちゃんこんにちは。蜂の話よくわかります。実は私も以前住んでいたマンションの1階で経験したことなんですが、怖いですよ。1階だったので狭い庭があって、ちょうど今ぐらいの時期だったので雑草を取っていました。寝太い雑草だったので途中からスコップを使って上から一気にザクザクと。そうこうしていた時に突然大きなムカデが3匹も這い出してきました。勢い余って親玉らしい1匹をぐさっと半分にやってしまいました。残る子供代の2匹はチリチリに逃げたんですが、さてさてここからが本番なんですが、1階だったのでたまに涼しい時はクーラー代節約のため網戸にしていました。その網戸の端に少し隙間があったのは知っていたんですが、まさかあんなことがあるなんて。部屋ではスリッパをいつも履いていたんですが、仕事中は脱いだり履いたりを繰り返している時に事件が起こりました。はい、もっと長いんですけど、その後半どうなったかっていうのはエンディングで話そうと思います。怖いですよ、ゾクゾクしますねはい、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第37回目放送、今日から第4クール始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。こっちゃんズシネマ、このコーナーでは海外映画好きなこっちゃんが厳選した作品を紹介するとともに、映画の中で使われている面白フレーズなどをご紹介します。今回ご紹介する映画はチャーリーズエンジェルズフルスロットルです。はい、でね、新しいコーナーになりました、しちゃいました皆さんぜひぜひ新しいコーナーもよろしくお願いします。ということでチャーリーズエンジェルズフルスロットル、結構前の作品なんですけれどもね、ご紹介します。この作品、キャメロン・ディアスが演じるナタリー、ドリュー・バーリモアが演じるディラン、ルーシー・リューが演じるアレックスの3人の美女が悪人を退治する気分爽快映画です。フルスロットルはチャーリーズ・エンジェルズ映画の第2作品目ですね。キャメロン・ディアスの吹き替えに藤原紀香が起用されていることでも有名ではないでしょうかね。またドリュー・バリモアの吹き替え担当はアニメポケットモンスターの主人公サトシで有名な松本梨香、ルーシー・リューは名探偵コナンのコナンでおなじみの高山みなみを起用しているということで、演じているキャメロン・ディアス、ドリュー・バリモア、ルーシー・リュー、3人ともすごくね、ショーなんかも個人個人で撮っていて有名な方たちなんですが、吹き替えも日本語版すごく有名な方、こう実力のある方がさられてるんですね。でまた超人気アーティストのピンクも友情出演しているので、ピンクが好きな方もおすすめですね。まあ、そんな長くはないんですけれども出てきますのでぜひ見てください。でタイプの全く違うエンジェルと称される3人の美女がスマートに敵アジトに侵入し、たまにバレちゃったりしながらでもまあ問題を解決する大暴れね、パワフルなアクションもご覧あれという感じですね。個人的に推しているのはルーシー・リュー演じる頭脳派アレックスですルーシー・リューすごい綺麗ですよね。今日もここ来る途中に寄った お店でリューシー流モデルの香水を売ってたのでちょ買っちゃいましたねで今回はこのチャーリーズエンジェルズフルスロットルから代表的なフレーズや面白いフレーズをご紹介します。というわけでナンバーワンいきますよ。これはチャーリーズエンジェルズといえばこのセリフなくしては始まらないものです。いきます。 Good morning angels. Good morning Charlie. はい、 Good morning angels. Good morning Charlie というかでとても簡単なセンテンスなんですが、声のみでエンジェルたちとコンタクトを取る支持者チャーリーとの挨拶ですね。でチャーリーのグッモーニンっていうのがちょっとポイントがありまして、普通皆さんグッモーニンってグッモーニンってね言うじゃないですか。フラットな感じで言うと思うんですけれども、チャーリー最初のグが上がります。チャーリーのモノマネするよなんて人もなかなかいないと思うんですけれども、あの挑戦したい方はぜひあのグッモーニンって言ってください。ではもう一度最後に言いますね。Good morning, Good morning, angels. Good morning, Charlie. はい、これでエンジェルズとチャーリーの挨拶はバッチリですね。はい、というわけでナンバー2に行きましょう。これはオープニング映像でチャーリーが部下のナタリー、ディラン、アレックスを紹介する際に使われているセリフです。Once upon a time, there were three very different little girls who grew up to be three very different women.Now, they work for me. My name is Charlie. お分かりいただけたでしょうか。 Once upon a time, there were three very different little girls who grew up to be three very different women. Now, they work for me. My name is Charlie. はい。で、訳数の先に言っちゃいますかね。と、昔々、個性的な3人の少女がいました。彼女たちは個性的な女性と成長し、そして今彼女たちは私の部下、まあ私の名前はチャーリーですということで、このフレーズのポイントとなるところは Once upon a time かなと思います。これはおとぎ話の冒頭で必ず使われる決まり文句で、昔々とか以前って言いたい場合、ロングタイマー語を使いたくなる人って結構多いと思うんですが、ここはね、まあ可愛く可憐な美女3人を主人公にしているお話ですから、 Once upon a time 昔話に使われているものをね持ってくるのはすごく可愛いんじゃないかなと、合ってるんじゃないかなと私は思います。いかがでしょうか。もう一度フレーズを読みたいと思います。 Once upon a time there were three very different little girls who grew up to be three very different women. Now they work for me. My name is Charlie.じゃあもう時間もねだんだん迫ってきますので最後いきたいと思うんですが、いきなり本編のラストシーンのセリフに飛びます。まあ、なかなか内容話しちゃうのもね、これから見たことない人が見てくれるってなった場合面白くないと思うので、本編のラストシーン、これからも仲間とエンジェルをやっていくという意気込みを3人で示すシーンです。 I get to kick butt with my two best friends. You think I'd give that up? No!I'd get to kick butts with my two best friends. You think I'd give that up? No! はい。最高の仲間との悪人退治、これがやめられると思うの？まさか！という役になります。な、3人がね、このチャーリーズ・エンジェルズ、ナタリー、ディラン、アレックスの3人が好きな私にとっても、このセリフラストに持ってきてくれたのは嬉しいですね。で、ここのポイントとなるもの、そうだな、と思って。キックバッツですかね、キックバス、まあ、これがアメリカ英語の俗語になるんですけれども、ぶちのめすとかやっつけるって意味がありまして、結構映画とかドラマで使われてますけども、あの現地の人にあまり言わないでくださいね。キックバスアースとか、アースっていうのがおけつとかお尻のちょっと悪い風味で言う言い方になるんですけれども、そういうキックヨアースとかってセリフがよく出てくるんです。まあ、そういえばこっちゃんがこんなこと言ってたなっていう風に思い出す分にはいいんですけれども、絶対あの現地の人に言わないでくださいね。はい、というわけであのもう一度読みたいと思います。 I get to kick butt with my two best friends. You think I'd give that up? No! はい、でチャーリーズ・エンジェルズは現在キャスト総入れ替えで新シリーズが放送されています。ナタリー、ディラン、アレックスの3人のエンジェルズをね見てずっと育ってきた私としては寂しいんですけれども、新エンジェルズの活躍を私も応援していきたいと思います。で、なんか黒人のエンジェルズがいるんですが、 なんで黒人の女性ってあんなにパンチパーマアフロ似合うんですかね、すんごい憧れるんですけどね。はい、そんなわけで今回はチャーリーズエンジェルズフルスロットルを紹介しました。以上、こっちゃんずシネマのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルは光る海、蛍のルンバ第1話です。ミーンミンミン、ジリジリジリジリジリ。不思議新聞社の窓の向こうからは今日もセミしぐれが聞こえています。夕空を染めるオレンジ色した太陽の光が車内に差し込んでいます。真夏のような暑さはやっと峠を越えて、季節はすっかり残暑へと移り変わっています。新聞記者の川口さんは相変わらず今日も机にかじりついていました。それにしても前回の記事、子供の不思議は好評だったなアシスタントの子が入れてくれたコーヒーをすすりながら川口さんはにやけました。実はあれから川口さんはもう一度子供たちへ会いに行ったのです。トンネルで遊んだ後、今度は涼太くんのお家へ行き、涼太くんのお母さんが焼いてくれたクッキーやケーキをごちそうになったのでした。この年になってまさか小さな友達ができるなんて、人生は不思議なもんだな。川口さんはしばらくの間みんなと過ごした思い出に浸っていました。ふと気がつくと空には一番星が輝いています。もっといけない、もうこんな時間か、さ、仕事に取り掛からないと。コーヒーをもう一口すすり終えると川口さんは腕まくりをしてペンを握りました。今回の記事のテーマは虫の不思議についてです。虫の不思議か、そういえば昔はよくカブトムシやクワガタ取ったな。そうだ、それにホタルも取ったっけ。川口さんは白いノートの上にそれらの虫の名前を書き出しました。それにしても最近はホタル見なくなったな、昔はたくさんいたのに。その時です、小さくて黒い何かがふわりふわりと車内へ飛んできました。車内を一周ぐるっと回った後、川口さんの肩へ静かに降り立ちました。
川口さん、なんか肩に止まってますよ。
隣の席の同僚に声をかけられた川口さんはふと自分の肩を見やりました。
おや、珍しい、ホタルだなこりゃ。
川口さんは一瞬にして目を輝かせ、止まっていたホタルを思わず手に乗せました。
本当ですね、今時ホタルなんて珍しいですね。
同僚の人も少年のように目をキラキラさせています。これはきっと迷いボタルだろう、どこかの自然からはぐれてしまったんだろうな。ホタルをじっと見つめながら川口さんが言いました。
どうします、いっそのことを車内で買いますか。
少しいたずらっぽく同僚の人が冗談をささやきました。
おいおい、いくらそれは何でも、
それはいくら何でもかわいそうだ、仕事終わりに近くの草原へ置いてくることにするよ。そう言うと川口さんは机の上にあった小さな空き箱の中へホタルをそーっと入れました。夜になりました。川口さんは約束通り
会社帰りにホタルが入った小箱を持って近くの川原へ向かいました。ホタルを離すのに適当な場所を見つけると小箱から手のひらへそっと乗せてホタルへ話しかけました。じゃあな、ちゃんと自分の居場所へ帰るんだぞ。その瞬間ホタルがほわっと光りました。それはまるで夏の夜空から川口さんの手のひらへこぼれ落ちた小さな流れ星のようです。丸くて温かみのある優しい光が輝いています。川口さんにも思わず優しい笑みが浮かびました。はあ、懐かしい光だ。昔はよく光るホタルを眺めてはその背中に乗ってみたいと思ってたっけ。川口さんはホタルの光を見つめながら独り言をつぶやきました。するとどこからか、
あの
というかの鳴くような小さな声が聞こえてきました。川口さんはあたりを見回しました。誰もいません。おかしいな、確かに声が聞こえたんだが。首をかしげる川口さんの耳にまた、
あの
という声が聞こえてきます。川口さんは声がする方をたどっていきました。すると不思議なことに、その声は自分の手のひらにいるホタルから聞こえてくるのです。もしかしてさっきから聞こえる声は君なのかい。ホタルは小さな頭をゆっくり動かしました。そして、
そうです、私です、私の声です
と先ほど聞こえていたあの声で答えました。驚いた、君喋れるんだね。
いえ、私が喋れるのではないのです。聞こえる人には聞こえるのです。
そうだったのか。ということは私に何かご用だったのかい。ホタルは光を少し強らせました。そして両方の前足をこすり合わせました。
お礼をしたかったのです、助けてくれたお礼を。
そんな気にしなくてもいいんだよ、幼い頃の思い出に浸れただけで十分さ。
その幼い頃の思い出を私に叶えさせてもらえませんでしょうか。
もしかして蛍の背中に乗ってみたいと思ったことかい。
はい、そうです、もし私でよければ。
川口さんは慌てました。それもそうです、人間が虫の背中に乗るなんて聞いたこともない話です。いやいや、遠慮しとくよ、私が君の背中に乗ったら間違いなく君は潰れてしまうし。川口さんの言葉を聞いて蛍はくすっと小さく笑いました。
大丈夫ですよ、私は絶対に潰れません。その代わり、ほんの少しの間目をつぶっていただけますか。
川口さんは不思議に思いながら蛍に言われた通り目を閉じました。ほんの少しの間が流れました。
もういいですよ
と蛍の声が聞こえました。その声は先ほどの蚊の鳴くような声とは違い、はっきりと大きな声でした。川口さんは目を開くと目の前の出来事に驚きました。なんと蛍と自分の体が同じ大きさだったのです。道端で転がっている石ころも、咲いている野草や花たちも大きさが同じです。その代わり、川原の向こうを歩いている人間たちの姿はまるで巨人のように見えます。これはどういうことだ。あたりをキョロキョロ見回す川口さんに向かい、ホタルは小さくウィンクしていました。
これからあなたを幼い頃に願っていた空の旅へ連れて行ってあげます。これはそのためのほんの小さな魔法です。
川口さんは小さくなった自分の体をまじまじと見つめた後、小さな魔法か、なんだかワクワクしてきたよと嬉しそうに言いました。
それでは早速参りましょう、私の背中に乗ってください。
ホタルはお尻を小刻みに震わすと自分の背中を刺しました。
川口さんは蛍の背中に乗りました。すると蛍は光り始めました。羽の音がブーンと大きくなっています。前足と後ろ足を踏ん張らせ、瞳はまっすぐ先を見つめています。
準備はいいですか？
蛍は大きな声で川口さんへ言いました。
オッケーさ、出発進行。
川口さんも大きな声で答えました。そして川口さんと蛍は夏の夜の闇の向こうへ颯爽と飛んでいきました。
さあ、二人の旅の始まりです。
はい、いかがだったでしょうか。光る海、蛍のルンバ第1話、まあ第2話第3話どこまで続くのか私にもちょっとわからないんですけれども、川口さん前回子供になったんですが、今度虫サイズになったということで、どんだけ小さくなるんですか川口さんって感じなんですけれども、またねこうして新聞記者の川口さんに出会えて私はすごく嬉しいです。川口さんと蛍の旅、楽しみにしていたいと思います。というわけで以上ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。こっちゃんズシネマではチャーリーズエンジェルズフルスロットル、ストーリーテラーでは光る海、蛍のルンバ第1話をお送りしました。でそんなですね、可愛い蛍の話を読んだ後にこのマージさんの続きを読むですけれども、スリッパを履いた瞬間、何やらもぞもぞ、うわっと驚いて足を引き抜くと、私の足の親指と人差し指の間に頭が半分潰れた小さなムカデが。幸い足は大丈夫でしたが、直感的に先日のムカデくんだとしか思えなくて、心の中で君の親をやっちゃってごめんよと叫んでいました。その事件から2日ぐらい経ったある夕方、先日と同じシチュエーションでまた事件発生。嘘でしょ。そうなんです、またまた足がもぞもぞ、引き抜くと親指の間に頭つぶれた小さなムカデくんが。これは呪いでしょうか、鑑定よろしくお願いいたします。あ、違ったか。どうですか皆さん、寒い話題だったでしょうか。これは完全に実話なんです。それ以降雑草を取るときは虫1匹潰せなくなりました、終わり。というわけで、いやですね私も田舎住まいなのでムカデくんとの共同生活はたまにありますね。お風呂に一緒に気づいたら入ってたとか、シャワーしたらねムカデくんが足元にいたとかあるんですけれども、そんなマージさんのコメントに対してホーチミン市民さん、マージさんのコメントが怖すぎですという、ね、コメントも残してくださいました。でもね、大丈夫です皆さん、こんな時は光る海、蛍のルンバで癒されてくださいそんなわけでですね、こっちゃんと阿部さん第37回目放送、今日から第4クールこれにて終了です。ここまでのお相手はなんかマイクが久しぶりでですね、もうなんかよくわからないこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.